主は皆さんと共に。マタイによる福音。主に栄光。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。柔和で謙遜な者だから、私のくびきを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私のくびきは追いやすく、私の荷は軽いからである。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、本来ならば、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、4月に洗礼式を行うところが、もう7月に、まあ、なってしまってですね、まあ、皆さんももうなんか待ちくたびれたという感じかもしれないんですけれども、まあ、長い長い、信仰生活 の、まあ、そのスタートとしてですね、まあ、ちょっと数ヶ月来るぐらいは、まあ、実際大した間違いはないのではないかというふうに思いますが、ただ皆さんの洗礼はやはりこのコロナウイルスのこのまあ一つのまあ困難の中でのこう洗礼ということで、まあ非常に何て言うんですかね、まあ逆に意義深いっていうか、まあ特別な何かお恵みが逆にあるのではないかという気も強くします。まあ今日の福音書はマタイの11章の、まあこれも非常に有名で慰め深いところが朗読されましたが、まあ、これを皆さんですね、何か洗礼と改宗のいわばこのスタートとして、スタートの御言葉として受け取ってくださったらいいのではないかと思います。イエス様が神様を褒めたたえるんですよね。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。イエス様が神様を賛美するんですが、でもこの賛美する内容が面白いんですよね。何か仕事が成功したとか何かがうまくいったってことで神を賛美するんではなくて、これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりましたということを神様が、いやイエス様が賛美してるっていう、まあ、不思議なところではありますけれども、まあ、実際のところ、まあ、この神様にとって最も大切なことということは、この知恵あるもの、賢いもの、まあ、学問とか勉強とか研究を通して見えてくるものではなくて、この幼子のような心になった時に初めて神様が一番大切にされていることが明らかになってくる。だから神様を、イエス様がここで賛美されているということですよね。まあ、実際このコロナウイルスのことで、まあ、いかに人間の知恵とか、まあ、もちろんね、科学の発達とか、まあ、それでコロナのことがいろいろ分かることももちろんあるわけですけれども、まあ、いかに人間がちっぽけなものかっていう、まあ、日頃は威張って、まあ、何でもできるようなふうな気持ちになったりですね、この世界を支配しているような気持ちに、まあ、なっているところもあったかもしれないですけど、実際は、まあ、ちょっとしたウイルスでもうみんなこんなあたふたとしてしまわざるを得ないぐらい、まあ、小さな存在だっていうかですね、いうことをいわば突きつけられている時であるというふうに、まあ、言えるかもしれないですけれども、神様の一番大事なことは幼子のようなものに示される。だから皆さんが洗礼を受けるということは幼子のようなものになるっていうんですかね、それはまあ普通の言葉で言ったら神の子となるっていうことですから、洗礼を受けてですね。でもそれは本当に幼子のようなものになって神の恵みの中に生きていく、それをその出発点となるというふうにまあ言えるでしょう。この幼子のような心で出発する、 普通に言えば謙遜さとかですね、そういうことですけれども、その心を大切にして出発してくださったらいいと思います。そしてイエス様がおっしゃるんですよね、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさいというわけですね。まあこのコロナの期間、あるいは何かいろんなことで疲れたり重荷を負っている、あるいは何か苦労とか辛労とか、まあ様々な心配がやはりね、心の中から起こってくることもあると思いますが、私のもとに、イエスのもとに来なさいとイエス様がおっしゃってるわけですね。そして私たちは洗礼を受けることによって疲れたり、まあ苦しかったり重荷を負っているところ時はですね、イエスのもとに行くことができると、その何て言うんですかね、安らぎどころが確保されている存在になったということですよね。誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと約束してくださっているわけですね。思いますけど、これは本当に私自身も思うことですが、神様なしにどうやって苦しみとか重荷を私たちは背負って生きているのかっていうことですよね。イエス様のところに行ったらその重荷を下ろして安らぎが得られるってイエス様が言ってくださっているわけですけど、じゃあ神様がない人は苦しみや困難をどうするかって言ったら、一生涯自分で担うしかないってことですよね。あるいはそこから逃げて焼け酒飲んだりとか、まあそれをまあでも結局自分で担うしかないんですよ、その苦しみとか。まあもちろんそれはそうですけど、でもクリスチャンの最大のメリットというか恵みは、持ってきどころがあるっていうんですかね、安らぎどころが与えられている、神様のもとに行けば安らぎを得られるということを主が約束してくださっているということですよね。まあこれは本当に大きな恵みだと思います。まあ今苦しむことがあってもなくても、でも何かあった時にはイエス様のもとに行って安らぐことができるという場所を確保されている生き方だということですよね。だからまあ洗礼を受けてから、まあ、だいぶ前に洗礼を受けましたけど、やっぱりなんか安心感があるっていうか、結局神様に守られてるっていうか支えられてるっていうかですね、少々困難なことがあっても自分だけで頑張らなくてもいいっていうか、それは本当に大きな支えじゃないかなと思いますね。まあ、今はちょっとなかなかミサに参加ちょっと難しい状況になっていますけど、まあ聖堂は空いてますからお祈りに来たり、まあこの前もちょっと喋ってたんですけど、教会に来るだけでなんかホッとするっていうか、まあしばらくミサに出たり聖堂で座ってですねお祈りしてるだけで、まあなんかごちゃごちゃした気持ちが静まってですね、この安らぎの気持ちがやっぱ与えられるってことは、まあ、たびたびまあ皆さんも経験されるっていうことだと思いますけど、だから休ませてあげようっていうのは空約束ではなくてその通りなんですよね。神のもとで私たちは安らぎと休憩を得てまた出発することができるということですね。休ませてあげよう、まあ有名なドイツの ルターのドイツ語訳では元気づけてあげようっていう訳なんですよね。まあ休んだ後元気が出てくるっていうことですよね。で私たちは歩んでことができる。でイエス様が言うんです、私の首輝きを負い私に学びなさいと。まあイエス様は柔和で謙遜なものだから、まあ首輝きっていうのは、まあ牛かなんかの首につけてですね、畑耕すようなああいうものだと言われてるんですけど、まあイエス様の首輝きを負って、つまりイエス様と共に歩むならば、その首輝きを負いやすく、イエスの荷は軽いと。だからイエス様と共に歩んでいくので、なんか苦しみは半分ぐらいになっちゃうっていうかですね、完全になくなるわけじゃないけど、でも私たちはイエスと共に苦しみを担って、イエスと共に乗り越えていくので、やっぱり心は安らぎと平和のうちに歩むことができるということですね。まあ時々は、まあ、あるいはしばしば疲れたり困難が、まあ、これからも来るかもしれないですけれども、全くずっと平安な無事な生活ってわけじゃないですけど、それでも たとえ困難が来たとしてもその困難をイエスと共に担ってイエスと共に乗り越えていく、そのためにはイエスから学びながらですね、イエス様から教えてもらいながらですけれども、まあ、そのような生き方を皆さん生涯ですねこれからしてくださったらいいのではないかなと思います。まあ、改宗される方はまあすでにそうだったでしょうけど、さらにやっぱりこのカトリック教会の枠の中でですね、やはりそのイエス様と共に歩む道を歩んでくださったらいいのではないかなと思いますね。安らぎの道ですね。クリスチャンの道は安らぎと平安の道です。まあ、苦労がないわけじゃないけれども、苦労を乗り越えていける、あるいは少々何かあってもそんなに何か振り回されなくて済む、そのような道が私たちに与えられている。まあ、柔和で謙遜なイエス様に従って、私たちも謙遜で、まあ、柔和な心でですね歩んでいけるようにですね、まあ、特にこの洗礼を受ける方々にその恵みが与えられるように祈りを共に捧げましょう。